今週はラジオ関西のスタジオを飛び出して東京からお送りしております。今日の水戸黄門様は元厚生労働省事務次官戸狩俊和先生でございます。そしてこの戸狩先生のオフィスをお借りしてスタジオとして使わせていただいております。では高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。もともとは戸狩先生とは長いお付き合いで、
はい、
でもう赤原教会の常任顧問っていうのはなかなか慣れない役職で、ほとんど事務次官、長官、
はい、
でそれこそ NHK の海老沢会長とか、そういう割とトップの方がしかなれない、うん、もちろん先生にはもう早い時期から常任顧問になっていただいてるんですけれども、ただね、僕ねすごいなと思うのは、
はい、
ものすごく日本に派遣社員って増えましたよね、
うん、
でもね、実は派遣の神さんって言われてる基本作ったのは、
はい、
戸狩先生なんです。
そうなんですか。
はいはい、先生、これなぜ派遣っていうものが今みたいな状態で法律化していかないかんと、法整備も含めたシステムを、これ先生、日本でいつ頃からなんですか。
日本はもともと派遣っていう働き方はもう江戸時代からあったんじゃないかというふうに思ってて、で実は戦前も随分派遣は行われていたんです。
ああ、そうですか。
でところが先の大戦の後にGHQ がその封建的な就労形態、雇用形態っていうのは禁止しようということになって、それで労働者派遣っていう形態は労働者供給事業であると。これは労働者供給事業ってのはもともと建設とか公安の親分子分関係が基本だったんですけ
ど、
それと同類であるということで禁止されていた。でところがアメリカではお医者さんの世界とか看護師さんの世界とかで忙しい時とか、あるいは夏にバケーションを取るとかいう時に代替要員で派遣というのがかなり行われていて、それが広がってきた。アメリカとかオーストラリアとかですね、そういうところではかなり広がってきて、で日本でも高度成長の時期に、やっぱり業務がの波が大きくて、業務量が多くなった時に社員を正社員で雇うっていうことになると、日本の場合は終身雇用、長期雇用なもんだから、仕事がなくなったからといって辞めてくださいっていうのが難しいっていうことで、それじゃあアメリカで行われてる派遣を日本でもやろうという人たちが出てきて、で実はアメリカからもアメリカのマンパワーっていう会社が日本にやってきて、マンパワージャパンっていう会社を作って、それで派遣を始めた。でかなり派遣がもう広がってできたんですけど、先ほど申し上げたように GHQ の方針で派遣的な働き方っていうのは法律違反であるという、職業安定法っていうのがあって、法律違反であるということで、これを取り締まるようとした。そしたら業者と、それから派遣先の会社がもうこんなに実態として広がってるのに、禁止するって何ですかね、ニーズに応えられないじゃないか、それからやっぱり労働市場の逆行させるのかっていう議論が出てきて、それで実は行政管理庁っていうところが行政観察とかですね、をしてるところで、それが調べて、実はこれはもう禁止するっていうのは無理じゃないか、むしろ認めた方がいいんじゃないかっていうことを行政管理庁の方が勧告を出して、それじゃあ認める方向に行くかっていうことで、それで労働者派遣法っていうのを作ったっていう経緯ですね。で私は実は労働者派遣法ができた時は北海道庁に出向してまして、で派遣法の法律できて1年後に派遣法を施行するという時に、初代の派遣の担当の室長っていうことで厚生労働省に戻ってきた。でその段階で実は私北海道庁にいた時に、労働関係じゃなくて商工関係やったんですね、経済商工。それで東京とか大阪に比べると企業の 競争力が弱いっていうんで企業の振興をやろうということで取り組んでたんで、まあ、その経験があったんでそれじゃあこういう新しい業態の振興を自分でやってみるかと、でそういうニーズがあるんであればこれから先人口も減少していく中で必要な労働力を必要な時に確保するっていう仕組みが日本の企業にとっても必要だし日本の経済の発展にとっても重要じゃないかということでじゃあ派遣を本気で取り組んでみようということでやり始めたんですね。
なるほど。
それでまあ今高橋さんおっしゃったように、はい、実は派遣の生みの親であるとか、そうそう派遣の育ての親とか
僕は神さんって
聞いてる、うん、そうなんですと言われてるんですね、はい、業界の人からとにかく
そうそうそうそう
もう私のおかげで今日の派遣業界これだけ多くなりましたっていう人たち多いんです
よね。僕聞いたのは、はい、そういうのしてる人に、うん、戸狩先生知ってるといや派遣の神さんという、ね、神さんって言われてるそうそうそうそう
ね、
そう、
ただまああれなんですよ、なんていうかなやっぱりその人を相手にする商売なもんだから、とにかく金儲けよりも人を大事にするがルールを守るっていうのを基本にやるべしということは随分言ってるんですけど、大きくなるとあれなんですよ、だんだんいろんな方が出てきてなんかいろんな問題が起きるたびに
最初作らはった頃はやっぱり派遣で、うん、まあね、人を入れてっていうのがうまいこと言ってたんやと思うんですけどね、うん、最近なんか2年で派遣切りになったりとか、それが出てきてなんかまだややこしくなってますよね今ね。
やっぱりあれなんですね、初めは何ですか、日本の長期雇用っていうか終身雇用っていうか、うん、こういう日本の、まあ、雇用制度を、派遣が崩すんじゃないかっていう議論をする人が多くて、うん、はい、それでそういう意味じゃ専門的な業務に限ろうとか、はい、うん、あるいはその、ビルメンテナンスのように、はい、その土曜日とか日曜日とか夜間に作業するという分野に限ろうということで始めたんですけど、はい、やってみたら日本経済の競争力がどんどん落ちてきて、そうですね、そんなにその労働者を長期雇用終身雇用でばっかり抱えてると、はい、不況の時に解雇問題が起きたりするんで大変だと、はい、かえって解雇される労働者も気の毒だし、うん、それよりは仕事のある時に必要な人を迅速に確保できる派遣の方がいいんだっていうのが世の中に広まって、はい、それでさっき言ったその親分子分関係の建設とか公安以外は全部、はい、認めてしまおうということでやったんで、はい、いろんな問題がその後いろいろ起きてきて、はい、問題起きるたびに対処してるというのが今のあれでしょうね、
そうでしょうね、
行政の姿になっててしまったっていうことで、まあ私これ面白いんですけど、私が役所に入ったのがもう40数年前ですけど、その頃は労働問題担当していた労働省だけじゃなくて全体的にやっぱり日本は遅れていると、いろんな仕組みが、だからそのアメリカとかヨーロッパのような、まあ今で言うとジョブ型ジョブ型っつってますけど、その職務に応じた賃金、職務に応じた労働時間、職務に応じた労働条件、ということでやるべきだと。日本のように勤続年数に応じてやるとかっていうのは時代遅れだと、これではこれから先その欧米諸国に 対抗できないんじゃないか、やっぱり日本も欧米諸国並みの労使関係あるいは労働のルールを目指すべきだっていうのが当時だったですね。でその後オイルショックが、ドルショックが大きい、オイルショックが大きいということで、日本のその国際環境というのが大きく変わる中で、日本流のまあ労使関係とか雇用のルールっていうのが形成されて今日に至った。でそれが非常にうまくいったのが多分ですね、ジャパンアズナンバーワンと言われた、
はいはいはい、
1980年代の前半ぐらいで、その後スミソニアン合意があり、それからアジア通貨危機があって、それで日本も金融機関とか証券会社が破綻したりっていう中で、だんだんまた日本の経済成長率が落ちて、GDP もあんまり伸びなくなりっていうデフレになっちゃってっていうで、今非常に悪戦苦闘しているということになってしまっているということだと思いますね。
先生から見られて旧来型の雇用とジョブ型になった日本というのは、正直に言いますけれども、僕はジョブならざるを得ない僕は雇用体系になったと、経済的に企業が、うん、それからイノベーション ていうことを企業がやめた段階で成長はやった当然ストップして、
うん、
安易な、まあ、バブルなんかそうですよね、研究所を潰して不動産投資に企業がで雇用っていうのは大前提経営者側の判断に乗っかること多いと思うんですよ。成長してる国の時の雇用と落ちていった時の雇用体系をどうすんねん。そしたら我々世代は終身雇用が常識なんですよね、
うん、
でその我々にジョブのやり方を果たして理解する人がどのぐらいいるねんって、
うん、
先生その辺の切り替えっていうのはどういうふうな、このギアの入れ方一つ間違ったらもう余計混乱してくると思うんですよ、
うん、
その辺の部分のこれから役所がすべきジャッジっていうのはすっごく難しいなるんかなと思いながら素人ながらそう思ってるんです。
まああのあれでしょうね、今の日本とこれから の, あの日本と考えて一番大きな問題は何かっていうと人口減少、
うん、
それからあれですね、その労働力減少ですね、はい、でまあ今毎年人口が50万人ぐらいずつ減ってて、
はい、
でしかも5、60万減ってて、でおそらくあと10年経つと70万ぐらいのペースで減っていくと、
うん、
でもっと深刻なのはその15歳から64歳のまあ現役世代っていうのが、今35万人から40万人ぐらい減ってるんですけど、あと10年ぐらい経つと多分あの5、60万人ずつ減ってくる、
うん、
で要するに働き手が減ってるけどこの10年なんとか持ちこたえてきたってのは何かっていうと、そういう働く世代が減ってるけれども女性の働く労働参加って言ってんですけど、女性の働く割合が高まってる、それから65歳以上の高齢者の雇用がどんどん進んでる、これがあったんでカバーしてきたんですけど、いつまでもあのどこまでもみんなが90まで働けるかっていうとなかなかそうでもないんで、そう考えると高齢者で働き手っていうか働く世代の減少をカバーするっていうのも限界に来てるし、女性の働き方っていうのも今までのような形を思い切って変えていかないと、
うん、
そろそろその女性の労働力率っていうのもだんだん欧米に近づいてるんで、
はい
はい、これ以上高めることは難しいかもしれない、
うん、
っていう中で日本の企業の競争力、日本の経済の競争力をどうつけるかっていうと、あれでしょう、もっとこう機動的にその必要なところに必要な労働力を配置できるような体制をどう作っていくかっていうのが一番大きくて、でところが一方で日本はあの1950年代か60年代にかけてその裁判所が解雇規制の判決をどんどん出したっていうこともあり、それからまああの日本の企業も成長してたんで、せっかく自分の社内でその教育訓練した人たちを、
はい、
あの他の企業に逃げられちゃうよりは自分のところで、はい、あの訓練投資した分を回収せんといかんというんで、定年までは、はい、あの雇い続けようという仕組みでずっと来ていた、はい、でまあ判例はそう簡単に引き換えるもんじゃないですから、
うん、
そういう中でそのどこまで労働力を必要とする成長分野に必要な労働力を確保できるようなあの仕組みを作っていくかっていうのは非常に大きい問題がある。でそういう意味で今高橋さんおっしゃったように、そのもうずいぶん前の話なんですが、キャノンの御手洗さんが経団連の会長をやってる時に、あの当時の厚生労働大臣と私次官だったんですけど、一緒に3人であの食事したことがあって、
はい、
でその時に御手洗さんは、いやもう戸張さん、その、日本ももう職務給にならんといかんよと当時危険に言ってて、であの御手洗さんってのは実はあのキャノンの社長になる前にずいぶん長いことアメリカにいたんで、私はアメリカにいてあのアメリカの職務給の良さっていうのをもうしみじみ分かってるんで、日本もなんでならないのかってこう言われて、いや日本で職務給急に入れるっていうのは一気には無理ですよと、という話をして、もうそれから十数年経ってて、ここへ来てジョブ型ってことが言われてるんですけど、で日立とかジョブ型随分真剣に取り組んでる企業があるんですけど、やっぱり本当にアメリカヨーロッパ型のジョブ型っていうよりは日本的ジョブ型っていうのを、はい、あのそれぞれの企業が導入していくしかない っていう感じがしますね。ただ今のままのそのメンバーシップ型って呼んでますが、その長期雇用終身雇用体制でずっといけるかっていうと、多分これから先その日本の競争力が落ちてもボソボソと終身雇用を維持した企業が残るのか、それとも国際競争力を高めて海外で競争できるような企業にするためには、メンバーシップ型だけじゃなくてジョブ型の部分をもどうやって取り入れていくかっていうのも、これは企業がどう工夫するかっていうことかなと思いますね。
僕ね、先生がっかりしたのはですね、日本がこう経済落ち込んできた時にそこそこの大手の社長と喋ってたんですね。その時に、まあ私は昔からシュンピーター的な企業が活性化してイノベーションを繰り返すことによって国家は発展すると。で、僕はそこの一番元の、僕は正直な話、バブルを起こした僕はやっぱり日本の政治的な責任やと勝手に思ってる人間なんですよ。でこれはプラダ合意の流れもあって、僕は大場さんが財務官しててその取り組んだ時に大場さんに直に聞いたことあるんですけどね、それはやっぱり日本のやっぱり政策っていうのはやっぱり日本独自じゃなしにアメリカの部分の圧力相当受けたなっていうことをその時思ったんで、だからやっぱりシュンペーター的なですね、そういうような学者がなんぼ日本に来て言うてもちょっとやっぱり無理やろうなと、やっぱり日本独自の経済判断をしているように国民は思ってるけれど、案外ものすごい勢いでアメリカにコントロールされると、労働においては先生あんまりアメリカはくちばしを入れてこなかったんではないんですか、日本の。
実はですね、その、派遣の、その、自由化っていうどう行った時代っていうのは、そのさっき言った、日本の金融危機、それからアジア通貨危機で失業率が高まり、もう 5% を超える状況になっていた、でその前にプラザ合意のあたりからアメリカの競争力がどんどん落ちてきて、日本に対してもこれ橋本総理の時代あたりがかなり強かったんですけど、日本に対しても対日経済要求みたいなの随分出してきてた時代があって、まあその頃に半導体とかですね、いろいろな要求に産業担当官庁は悪戦苦闘してたんですけど、労働問題も実はあったんです。
あ、そうですか。
実はあったんです。それをどうこなすかっていうのが結構、我々大きな課題ではあってですね、
影響受けたんです
か。影響あります。
労働問題は
要するにそのなんていうかな、直接っていうよりは当時の総理とか官邸とか、そこにそのアメリカが随分いろんな対日経済要求を出してる、でとても飲める問題ととても飲めない問題とあった、で、まあ、自動車とか半導体とか、まあ、いろんなことがあったんですけど、中に労働があったんで、まあ、あれなんですよ、労働でやれるものはやっていくっていうしかないんじゃないかという判断が多分その内閣としてあったっていうのがありますね。で我々としてみると、さっきから申し上げているように、日本の企業の競争力を維持するには必要なところに必要な労働力を確保できる体制を作る必要があるだろうと。それから日本の経済の振幅っていうのが結構大きくなってきたんで、例えば特定の産業が経済活動が縮小した時にいい産業もあるんで、むしろその落ちてる産業から上ってる産業に人が円滑に移動できるような仕組みっていうのは派遣だとできるんじゃないかっていうこともあって、そういう意味ではあれですね、アメリカの対日要求の問題と我々が目指す問題とかなり方向が近かったっていうことはあったんで、まあそれで多分高橋さんの印象に労働についての対日要求弱かったんじゃないかっていうのがあると思うんですが、ただまあ方向としてはほぼ同じような方向を向いていたということではないかと思ってます。かなり意識はしてました。
なるほど、
あんまり外には言わないんですけど、
ね、そう、いや、そういうことをラジオで聞けるっていうのは、そう、先生やから話せるんです、
東京まで来てよかったです。
一般の人はほとんどね
、はい、
表の経済の圧力はあっても、支える労働に対しての 圧力はないやろと思ってる人が僕は大変や思うんですよ、うんうん、それ今日それを聞けただけでも、
はい、
この放送を聞いてる人はものすごく未来の役に立ちますよ、
はい、
ちょっと今日硬すぎた。
いや、まあ、まあいいんちゃいます。たまにはいいん
ちゃいます。いや、たまに
でもしょっちゅう
僕はもう ね、
ね砕けてる時もございますから。
あの 次は港の話したい。
港の話
と、ね、藤木さんに、
はい、
藤木さんいつもこれ結構聞いてくれてるから。
そうですの。
港はやっぱりそこも、やっぱり藤木家がまた港がなんで発展できたかっていうのは、これやっぱり先生最後に港湾労働の法律をやっぱり労働省が整備したからです。
なるほど。
あ、そうです、そうです。港湾労働法を作った時はもう日本が高度成長になる時で、
はい、
その時にあれですよ、港湾で働いてるその、うん、港湾2役の人たちですね、
うんうん、
でここのその雇用関係をあの近代化せんといかんという問題意識は随分持ってて、うん、で実は港湾っていうのはあの波動性がものすごく大きいんですよね。浮き沈みが、まあ、株価の変動激しいですもんね。
えげつないです。
不況の時にどうやって雇用を維持するかって、これをやったのが港湾労働法なんですよ。
すごいですよね。
だから港湾労働者のを一定量は必ず確保できるようにっていうんで法律を整備したんですよね。
それでね、一般の人知らない、すごいこと、
ね、
最後にしょうもないことやけど、なんで港湾労働の人の上登ったり落ちたりが激しいか知ってる？
はい、いや、わからないです。
船やから
。トンチだったんですね。
波がある。
うん、
はい、
あの、はい、今日は本当にいい話でしょ？
そうですね。
僕は先生と話したらこうなんの知ってるから、
はい、
もう早うに話したかった。
ね、
で来週は先生と、はい、あの徳川さんも交えて、
徳川先生も、
あの先生は江戸時代のそういう風なあの雇用の話も、
はい、
臨時雇用の話も用意してあるし、
はい、
徳川さんはそれを使ってたからの殿さんなんで、
はい、
その辺と、まあ、最初は、
はい、
藤木さんの、
はい、
話の公安の話からの、
はい、
その江戸時代に、
はい、
今週は来週の予告を珍しくして、
はい、
終わりましょうか、
はいはいね、次週も戸狩先生のこのオフィスをお借りしてお届けしたいと思います、はいはい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週のお相手は、
うん、高橋真也と
新道森信と
寺澤奈々子と
戸狩俊一でした。